さあそれでは今日のメッセージに入っていきたいと思いますが、先週は、石田雄斗先生に来ていただいてのメッセージということで、いつものルカの福音書からちょっと離れてのメッセージでした。今週からまたルカの福音書に入りますが、戻りますが、ちょうど今週からルカの福音書の第12章に入ります。1節から12節を読みたいと思います。とかくするうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。ファリサイ派の人々のパン種に注意しなさい。それは偽善である。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知らずに済むものはない。だからあなた方が暗闇に行ったことは皆明るみで聞かれ、奥の間で耳に囁いたことは屋根の上で言い広められる。友人であるあなた方に言っておく。体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。5羽のスズメがニアサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛なども一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。言っておくが、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、神の天使たちの前で知らないと言われる。人の子の悪口を言う者は皆許される。しかし聖霊を冒涜する者は許されない。街道や役人、権力者のところに連れて行かれた時は、何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださる。以上です。今週からこの12章に入りまして、今日は1節から12節までを読みました。この箇所はとかくするうちにっていう言葉からね始まっています。それは前の章の第11章でイエス様がファリサイ派や律法学者たちに厳しい批判の言葉を述べましたよね。覚えてらっしゃるかね。覚えてますでしょうかね。あの後のことという意味なんですね、うん、おそらくイエス様と弟子たちはその食事に招待してくれたファリサイ派の人々の家を出て行ったんだと思います。そして、しばらくすると数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになったっていうことなんですね。こうなんかイメージ皆さん湧きますかね。ところがこの時イエス様はその群衆に向かって何かをお語りになったんではなくてですね、ご自分の身近にいるその弟子たちにお語りになったんですね。まず弟子たちに語るべきことがあったと言っていいでしょうね。それほどに弟子たちにはイエス様がある意味で心配なさっていることがあったと言ってもいいかもしれませんね。このことに関して榎本康郎という有名な、まあ、もう亡くなっていますが牧師がですね、こんなことを書いていたんですね。主イエスがまず弟子たちに語り始められたという言葉は注意すべきである。普通弟子たちは無知蒙昧な群衆を教える立場に立ちやすい。今説教を聞かなければならないのは、また聖書を読まねばならないのはあの群衆であると思いやすい。イエスは弟子たちに耳を傾ければならないのはお前たちだと言われた。神から与えられた使命として教会が社会のことに関心を持ち非常に積極的な姿勢を持つのも悪いことではなく間違いでもない。しかしそのことに夢中になり、自分が罪人であり許されたものであるという神の言葉を静まって聞く時を持たないとか忘れるとかいうことになると大きな問題である。イエスが集まってくる群衆に心を奪われ自分を忘れている弟子たちに対してまず語り始められたことは私たちにも必要なことである。心探られるというんですかね、心に留めるべき言葉だろうなというふうに思いますね。じゃあ一体この時イエス様は弟子たちに何を伝えたかったんだろうか、どんなことだったんだろうか。主は言われますね。ファリサイ派の人々のパン種に注意しなさい。それは偽善であるって言うんですね。これはね、まず ファリサイ派に騙されちゃいけないよって言ってるんじゃないんですね。そうじゃないんですね。ファリサイ派の偽善と同じ偽善にあなた方自身が落ち込まないように注意しなさい。そういうことをイエス様はおっしゃってるんですね。偽善、それは言ってみれば、まあ、表と裏が違うってことですよね。この場でイエス様が明らかにしてきたように、ファリサイ派の人々というのは神様を信じて神様の務めに生きているようでありながら、その裏ではというんですかね、本質的には追い切れないような重荷を人々に背負わせてきた。そうですね。そのことによってある意味では自分たちは偽人なんだって自己満足に追い抱いていたんですね。そして重荷を負わされた人々を見捨てるような、見殺しにするようなことをしていた。何よりも神の言葉を聞いて聞かないような生き方をしていた。それでも表面だけは信仰者らしく取り繕うことによってですね、信仰の生活が成り立つように彼らは思ってしまっていた。まあ、本当にこれは悲しい、現実と言ったらいいんでしょうかね。イエス様はそういう現実を厳しく鋭く指摘して批判したわけですね。もちろんだからといってファリサイ派の人々は不真面目だったってことじゃないんです。真面目だったんです、うん、彼は真剣でした。一生懸命に生きようとしながら偽善の中に落ち込んだ。始末悪いですよね。でもそういう意味ではイエス様の弟子たちもまた同じ偽善にの罪に陥らないとは限らない、そういう危険もあったっていうことですよね。彼らも真剣だったわけですからね。なんで偽善の罪を犯してしまうんだろうか、まあ、いろんなことが考えられますが、ファリサイ派にとっても弟子たちにとっても同じであったのは恐れというものであったのではないかと思うんですね。人というのは恐怖に見舞われると何をするかわからない。ある人は言いますね、人が人を殺すのは何よりも恐れを抱いたからだと言っていますね。自分が怖いから人を殺してしまう、自分を恐れさせる人間を殺したくなってしまうということですよね。そういう思いは、まあ、もしかすると全ての人々の中に、私たちのうちにあるんじゃないかなという気がしますね。それほどに恐れは私たちに罪を促すことがある。それゆえイエス様は続く4節以降でこの恐れについて教えられたんだと思うんですね。しかしそうは言ってもイエス様はここでね、ファリサイ派に勝るほどの強い意志を持ってあなた方は生きなければならないって、ね、恐れを吹き飛ばせってね、葉っぱをかけたわけじゃないんですね。本当に恐れるべきものは何かということを教えられたんです。あなた方は恐れるべきものが違ってるよって言ったんですよね。じゃあ何を一体恐れるべきなんだろうか。全ての恐れの根底にあるのは、まあ、いわゆる滅びに対する恐れと言ってもいいんじゃないかと思うんですね。だからこそイエス様はこう語りかけてくださった。友人であるあなた方に言っておく、体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。ちょっと落ち着いて冷静に考えてみたいんです。ここでイエス様はどういうことを言っておられるんだろうか。おそらく多くの人々は自分の人生が、自分の体が死んでしまったらそれで終わると思っているんじゃないだろうか。死んだら終わりだよってね、人生終わりだよって。どうですかね皆さんね。そのために死ぬまでの間に全てのことを決着つかないと気が済まないんですね。死んだら終わりですから。若い時に苦労したんだから晩年はね、安らかに生きるのは当然だと思ってる人いる、そういう願いを持っている人は多いんじゃないかと思いますね。それなのに年を取ると今度は肉体、体が弱まってね、新たな楽しみとか、ごめんなさい、新たな苦しみとか痛みを知ることになる。どうしてもそうなると愚痴っぽくなる、まあ、そんな人が多いんじゃないかと思いますね。まあ、まだここにいる皆さんは若い人多いですからね、ピンとこないかもしれませんがね、こんなはずではなかったと思う。家族とのトラブルが起こったり、ね、こんなはずじゃなかったってね、思うようなことってあると思うんですよね。いつ自分に平安な生活が訪れるのかとね、 考えれば考えるほどがっかりくるというか腹が立ってくるというかですね、そんな思いが湧き上がることもあるんじゃないかと思います。何のために神様を信じているのか、神様いつか安らかな日を与えてくださいとね祈り続けてきて、そのまま死を迎えるというようなこともあるかもしれない。そこでイエス様はこういうんですね、私の友よ、あなた方は体が死んだらそれでおしまいということではないってここで言ってるんですね。これはね、体が死んでも霊魂は不滅ですよ、そういうこと、そういう意味で言ってるんじゃなくて、そうじゃなくて体が死んだ後に後に初めて地獄が、あるいは滅びがある意味で姿を現してくる。神様の裁きに私たちは会わなければならないんですよって言うんです。死んだ後に最終的な裁きがそこにあるんですよ、それこそ恐れなければならないということだよってイエス様おっしゃった。なんか怖い気がしてきますが、でもイエス様同時にそこでイエス様は私たちに救いを約束してくださってるんですね。8節にこうあります。8節、言っておくが、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表すと。人の子っていうのはイエス様ですよね。イエス様が神様、父なる神様、これが我が友、我が仲間ですと私たちについて言ってくださる、そういう時が来るということをイエス様おっしゃってるんですよね。キリストは確かに来てくださいます。死んでよみがえってくださったキリストは再び来られる時に私たちをもうよみがえらせて、そして神様の前に出た時に、これは私の友だよって言ってくださる時が来るってことですよね。その方こそ恐れなさいってイエス様おっしゃった。もちろんこの場合の恐れっていうのは恐怖するって意味じゃなくて、恐れ敬うって意味での恐れですよね。意味としてはね、心から真に神を恐れ敬うならば、その時私たちは死の恐れにも滅びの恐れにも打ち勝つことができるようになる。キリスト教の信仰ってそういうものなんですよね、皆さんね。そしてさらにイエス様はこう言われます。6節と7節、5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか、だがその1話さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも1本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。ここでねイエス様はっきり恐れるなって言っておられるんですね。真に恐れるべき方を恐れ敬うときに、他の何者をも恐れる必要はないっていうことですよ。恐怖心というものから解放される。でもどうでしょう、私たちは人間関係のね、問題が生じた時に、あるいは仕事で失敗して犯した時とか、思いもよらない病気に見舞われた時とかね、とにかく私たちは恐れて苦しんで悩むことがあるんじゃないかな。恐怖にね、こうなんか取り憑かれたようにっていうかね、取り囲まれたようにねなってしまうことがないだろうか。でも主の前にへり下ってただただひたすら祈り続けるときに、いつしかそこに主の臨在を感じることができる。そして不思議な主の平安に包まれるという体験を私たちはすることができるんじゃないでしょうか。一羽のスズメでさえお忘れになることのない神様は、私たちの髪の毛までも一本残らず数えておられるほどに私たちの全てを知っていてくださるってことですね。皆さん、神様に知られている、そういう平安があるってことです。神様は知らないでいるお方じゃないんです。全てを知っていて、知った上で私たちを愛していてくださるってことです。だから何も包み隠す必要もないし、隠しても無駄だし、全てを神の前に開いてですね、お任せすることができる、解放される、ここに恐れから解放される道があるということです。私たちはスズメよりもはるかに勝るものなのですから。続く8節でイエス様は、言っておくが、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表すと言われましたね。先ほども読んだところですけどね、この言い表すと訳されている言葉は 告白すると訳されることが多い言葉なんですね。告白する、自分を私の仲間だと告白するものと、まあイエス様はおっしゃった。恐れの中で、悩みの中で、私たちがなすべきことは何か、それは自分をキリストの仲間だと告白することだと。悩み続けて、苦しみ続けて、おろおろとしてるかもしれない。でもその悩みの中で、おろおろしてる中で、しかし主よ、あなたは私の主ですってね、告白し続けることなんです。それが大事だっていうことですよね。イエス様、あなたは私の主です、私の仲間です、私の友です。そのようにイエス様を告白する、イエスを主とし仲間としてお迎えする、その時イエス様が語ってくださったこの言葉はですね、私たちを大きく慰めるものとなるんじゃないかと思うんですね。10節から12節を読みます。人の子の悪口を言う者は皆許される。しかし聖霊を冒涜する者は許されない。街道や役人、権力者のところに連れて行かれた時は、何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がその時に教えてください。恐れて不安で、どうしようどうしようって時にね、主よって祈るわけですよ。あなたは私の主です、私の仲間です、私はあなたの友ですってね、直訳し告白し続ける中で御霊が働かれるんですね。ここでね、イエス様、どう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない、この言い訳って言葉が出てきますが、私たちがしばしば犯す罪、陥る罪、それは自分を言い訳する、取り繕おうとすることから生まれる罪なのではないかと思いますね。どうでしょう、自分で自分の身を守ろうとする、もう本能的にそうしてしまう、誰でもそうするんじゃないかと思うんですね。何か小さな過ちに犯す、その時に親からそれをね指摘される、あるいは兄弟に指摘される、ね、牧師に指摘されることもあるかもしれませんし、友達から、あるいは上司とかね同僚から指摘されるってこともねあるかもしれません。そこですぐにそれを取り繕おうとしてしまう。どんな人でもそういう罪から自由であることは難しいんじゃないかと思いますよね。そうしないと怖いわけです。裸の自分にこうされるのが怖い、そこにも私たちの恐れっていうものがあるわけですよね。しかしイエス様はそのような時に恐れるなっておっしゃってる。その場でそのような時に恐れる必要ないのだっておっしゃってます。自分で自分を取り繕おうとすることはもうやめなさい。神の霊があなたを守る、聖霊があなた方に何を言うべきかを教えてくれる。もちろん時には自分が言いたくないようなことを示されることもあるかもしれませんが、でも自分で言うよりも、自分の言葉よりもはるかに良い言葉を御霊は私たちに与えてくださるんですよね。そしてその聖霊を軽んじてはいけない、この聖霊を否定してはならない、この御霊の働きを拒んではならないってイエス様おっしゃる。そういう働きが皆さんの中に間違いなくあるはずなんです。御霊がいらっしゃるんですからね。ただそれを本当にちゃんと聞き分けて、信頼して聞き従っているかどうかですよね。10節には、人の子の悪口を言う者は皆許される、しかし聖霊を冒涜する者は許されないって言われてますね。これはどういうことでしょうかね。人の子、つまりイエス様の悪口を言っても許されるって言われてますよね。これ一体誰のことを言ってんだろうか。それはまず考えてみれば、この当時、この語られた当時のことを考えれば、イエス様を十字架につけてしまったユダヤ人たちの罪、その人々のとのことを、言っていると考えていいと思いますよね。そういう人々も悔い改めれば許されるってイエス様おっしゃってる。しかしイエス様を裏切って十字架に追いやったのはユダヤ人たちだけじゃないですよね。ローマ人もそうでしたし、いや、そこにいた弟子たちもイエス様が十字架につけられた時はみんな逃げていってしまった。イエス様を見捨てたんですね、みんな十字架を目の前にしてイエス様を見捨てて逃げてしまった。そしてそういうことを考えれば、ここにいる私たちもイエス様を裏切って見捨てるようなことを一回もしたことがないって人は一人もいないんだろうと思いますね。そういう意味では私たちも同じ罪を繰り返すかもしれない。でもそのような罪もまたイエス様は許されるって言ってくださってる。しかしどうしても気になる言葉が最後にもう一つあるんですね。これは皆さんきっと心に留まってるんじゃないかと思うんですが、9節、 しかし人々の前で私を知らないというものは神の天使たちの前で知らないと言われる、ね、ドキッとする言葉ですよね。ところがです、面白いんで続けて10節で、先ほども読んだんですけど10節では、さっきも読んだようにイエス様の悪口を言う者はみんな許されるって書いてあるんですよね。よく考えてみると面白いですよね。人々の前で私を知らないというもの、まあこれ悪口を言って言い換えたっていいですよね、いうものは神の天使たちの前で知らないと言われるって言っときながら、その次の節ではイエス様の悪口を言っても許されるって言われてる。今言ったばっかりなのにその言ったことをね、すぐに取り消してんのってね、一体どっちなのって言いたくなるところなんですが、ここで中華書いろいろ読んでいて、ある神学者が、いや読みようによってはそう言っても良いって書いてたんですね。そう言っても良いって、要するに言ったことをすぐイエス様は取り消してるんだ。イエス様は私たち一人一人がですね、自分の信念とか立派な信仰とか自分の力でイエス様に対する忠誠を貫き通して、それこそ守備一貫したね、そういう信仰の歩みを生きることができるとはおそらくイエス様は思ってなかったと思いますね。それほどイエス様は私たちの現実をよく知ってご覧になっていた、期待はしていたかもしれませんが、そうできない私たちをよく知っていた、私たち自身よりもはるかに私たちのことを、見抜いておられるお方ですよね。しかしにもかかわらず私たちの救いの、私たちを救う計画をそれでこう、ね、投げ捨てるわけじゃないんです。イエス様を否定する者たちの救いをどうやって実現するか、イエス様は父なる神様への深い信頼を貫きながら、イエスご自身の御業をもってそれを果たされたわけです。ユダヤ人も弟子たちもみんながイエス様を見捨てて、それこそ敵に回してしまうようなことをした。それでイエス様は十字架につけられてしまった。しかし十字架につけられながらイエス様は自分を十字架につけるその人々のために、父よ彼らをお許しくださいと祈られたわけですよね。そのイエス・キリストの愛がどんなに深く、そしてどんなに力強いものであるかを私たちが知ることができる、それはもはやですね、単なる私たちの理解力とか私の能力では不可能なんですね。神の霊、聖霊の力が必要なんです。それだけだと言ってもいいかもしれませんね。そのように私たちを捉える神の霊の力を拒否するなとイエス様はここで言われてるんですね。なぜならばその聖霊の導きと力を拒否してしまったら、私たちは神の愛を、あるいは愛の神を本当に知ることも信じることも不可能になってしまう。今皆さんが神様を心から信頼し信じていられるとしたら、それは皆さんの単なる理解力とか能力で信じているわけじゃないんです。御霊が私たちに働いて、皆さんに働いて、それを信じる信仰理解力を与えてくださっているってことなんですよね。その御霊の働きを導きを拒否してしまったら、私たちは神様が分からなくなってくる、神の愛も分からなくなる。そこに信頼を置きなさい、その御霊に信頼を置いて聞き従っていきなさいということです。その時御霊がどんな悩みの中に苦しみの中にも言うべき言葉を与えてくださるし、進むべき道を示してくださるということですね。このルカによる福音書を書いたルカが、この後皆さんも知っているように使徒言行録という書物も書きました。その使徒言行録を書いた時に、その中で書いたことは何かといえば、神の霊、聖霊がどんなに深く力強く弟子たちを捉えて、それこそ捕まえられた時も何をどう弁明しようかとですね、何を言おうかとかね、思い煩うこともなく、それこそ大胆に勇気ある証人としてイエス様を証ししたってことが書かれてあるわけですよね。そうやってイエス様は聖霊によって弟子たちを生かしきってくださった、それがこの使徒言行録の中に記されている。そしてその使徒言行録で記されている教会のその延長線上に私たちもこうして今あるわけですよね。私たちの教会もこの深い御霊への信頼に根ざして進み続けていきたいと思います。御霊によって常に明るい望みを持ってここに集まりたいと願いますよね。こういう祈りに、御霊を求める祈りに、 生き続けたいと思います。恐れと悩みの中で苦しみ死ぬようなことがあっても、私たちはよみがえりの命を仰ぎ続けたい、そのようにして全うする、命を全うすることができることを期待し喜んでいきたいと思うんですね。何があろうともイエス様は私たちをご自分の友として守り、そして生かしてくださる御霊をお与えくださる、そのことを心から喜び感謝し求め続けていきたいと思います。お祈りします。